レスポンス広告を使った営業法は書籍ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウやマーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業テクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代ではセールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
新人営業マンに何か大事なことでアドバイスがあればよろしくお願いします。
なるほどね、アドバイスね、新人の営業マンの方にもし僕からアドバイスができるんだったら、まあそうだな、まず一つ目が得意な客層と苦手な客層を知ることが必要ですよと。
自分の、
自分の得意な客層と苦手な客層を知ることが必要ですよと、これが分かってないと伸びないと思います、で自分の苦手な客層をまず知ることが必要かなと思いますね、僕は法人営業をやっているとき、光通信でコピー機売ってるときに、苦手な客層がいました。それは、先生と呼ばれる職種の方々、弁護士とか税理士だとか会計士とかね。で、お医者さんなんかもそうだったかな。その先生がつく肩書きの人は、僕はすごい苦手だった、売れないんだよね。売れなかったね。で、唯一売れた先生、お医者さんなんだけど、その唯一売れた先生は、気さくな先生だったのね。で、同じ看護師の方からもその、愛されててっていうか、もうあの先生はもうみたいな感じだったわけね、その先生からは僕は売れたんだけど、そうじゃない、なんか先生っていうとちょっとみんなね、肩がねこう張ってるような感じがするじゃない、なんかそういう先生にはね僕は売れなかったんですよダメでした。だけど僕の同期の人は先生がつく職種俺得意やねんって言ってたのよね、あの人ら俺めっちゃ得意やで、だってあいつらさーとか言って、もうおだててあげれたらもうほいほい帰おるやんか、めっちゃ楽勝やであいつらとか言って言ってるわけよ、マジでかって言って、俺もう全然苦手って、もう全然売れないねあの人たちって言って、だ先生がつくところっていうのはもう俺避けてんねんなとか言って言ってたのよ、で、当時僕の時代20年ぐらい前っていうと、やっぱ全員に売れっていうのがちょっとやっぱそういうのが売れる営業マン のやり方として全員に売ってこいみたいなのがあったから、その苦手な客層があるっていうのはなんか恥ずかしいみたいなイメージがあったんだけど、やっぱ細分化していきましょう。得意な客層と苦手な客層をちゃんと自分の中で分かっていて、で得意な客層に行くようにしておいた方がいいと思います。苦手な客層はいちいち行く必要ないと思う。そんなの学校のテストで5科目あって全部まんべんなく点数取らなきゃいけないわけじゃないわけね、社会人になったら、苦手な科目は捨てなさいと、取らなくていいですからみたいな感じで得意な客層で突き進んでいく方がいいと思う、でも一番最初は自分の得意な客層と苦手な客層がまだ分からないと思うから全員にアタックしなきゃいけないと思うんだけど、でもある程度分かってきたら、バカず踏んでったら分かると思うね、あれ俺この客層苦手かも、だからその営業をやたらめったらとにかく一生懸命頑張りますって言って何も考えずにやるんじゃなくて、この業界の人、こういう社長さんとか年代だとか性別だとかそういうのいろいろ、例えば資本金とかね、あと法人営業に今言っちゃってるけど、そういうのを全部完備して自分は得意な客層苦手な客層っていうのを調べておいた方がいいかなと思う。またね、その当時ねうちのその後輩で 僕は寺得意ですとか言って住職得意ですって言って寺ばっかり売りに行ってたっていうやつもおった、
はい、
うん、それもなかなかうまい戦略やなと思うのよね、
はい、
いちいち苦手な売れない客層に行って何とかして頑張って売ろうじゃなくて、
はい、
どうせ成績1台売ったら、ね、それは1台分となるわけだから、
はい、
得意な客層のとこ行って楽に売ってきた方が絶対いいと思うのよ、
はい、
だからそういうのをちょっと知っておいてくれた方がいいかなと思うかな、うん、あとはね、そのまあ苦手な客層、まあ、例えば僕は個人の営業がすごい長かったわけだけど、
はい、
そのお客さんにしてはいけない人っていうのがいてますよと、
はい、
僕そういうのすごいもう気をつけてたわけね。で、なんでかっていうと、まあ、要はうちのシガソーラーアミニティっていう会社は父親、僕で弟の3人からスタートしたわけね、
はい、
で僕がその、まあ、太陽光の経験者だし、
はい、
そのあと2人はど素人だから何もわからないわけね、
はい、
で僕が教えてあげてこういうふうにやっていくぞって言って率先切ってやっていたわけなんだけど、
はい、
そうなるとどうなるか、例えばクレームがありましたよとか、
はい、
で工事の下見だとか工事とか全部僕が行かなきゃいけなくなってくるわけね、
はい、
打ったお客さんに全部こう1から10まで行かなきゃいけないわけ、
はい、
引き渡しからそのローン の, その回収の印鑑とか全部自分でやらなきゃいけなかったわけだから、もう嫌な人には売るのやめようと思ったね、
はい、
いい人にだけ売ろう、自分がお付き合いしてもいいよなと思えるような人に売ろうっていうふうに思ったわけね、うん、でお客さんにしてはいけないリストみたいなのを作りましたね僕は、まず一つ目が、声を荒げる人、これ嫌 やなと思った、ね、わーとか言って言ってくる人ね、やからみたいな人もう嫌だったからどうもやめとこうと、
はい、
あとは金払いの悪い人、うん、僕がすごい心配してたのは、例えばローンで払うってなったら、その印鑑さえ押してもらってたら、
はい、
もうそのローン払いが発生するわけじゃない、
はい、
でもたまに現金で払うわっていう人が出てきた場合、
はい、
現金一括どうしようってなったのよ。で今までその現金一括って、昔は現金一括がなかったのよ、ローン払いで、はい、だから自分でそのお金を回収しなきゃいけなかったわけね、
はい、
でよろしくない人ってどういうことやるかっていうと、最初に2割とか3割のお金払うんやって、
はい、
で工事が終わった後納得できないって言っての残りの7割8割を俺は払わへんぞおい、納得するまで絶対払わんからなみたいなことを言われるわけよ、
はい、
たまったもんじゃないとそんなことされたらたまったもんじゃないから、もう僕はもう徹底してローンを使っていたわけなんだけど、でもやっぱりローンにすると金利が発生しちゃいますよと、で現金で払うわっていう人がいてるっていうのにもかかわらずね、そういうことやってるのもどうかなっていう風になってきたわけで、たまにやっぱりローンの用紙書くのが嫌だっていう人も出てくるわけよ、
は
い、1回払いっていうのが出てきたんだけど、
はい、
その1回払いのそのローンを書くのも嫌だっていう人が出てきたわけよ、もうどうしようとか思うわけで、どうしようかなと。でそうなったらもう僕は、50% 50% もらってました、
はい、
前金で 50% ください、
はい、
で後払いで 50% くださいっていう風にしてて、
はい、
でその時後払いの 50% をやっぱ前払いで 70% くださいって言ったら嫌だって言われる場合があるからさ、
はい、
50% 50% なら納得してくれるやろうと、
はい、
で 50% ください、で後払いで 50% くださいって言って、その後払い 50% をちゃんと払ってもらえるような人かどうかっていうのを判断してたかなと思うな。うん、だって嫌じゃないそれ、もうだって回収する能力がないもん僕には、
はい、
その7割8割あその 50% でももし仮に、
はい、
お前納得できねえんだ、払いたくねえんだよなんて言われた時に、
はい、
どうせっちゅうのよみたいな話になってくるわけだから、そういうちょっとね、もうチンピラみたいな人とか、
はい、
そういうもう手に負えないような人にはちょっともう売るのやめようと思っていたわけね。あとはね、僕が嫌だった人っていうのは、
はい、
家の中も家の外も汚い人、
はい、
もう嫌だったそれ。うん、家の中に上がるわけなんだけど、その家の中に靴脱いで上がりたくない家っていうのがたまにあるわけですよ、
はい、
ゴミ屋敷みたいな家が嫌だったそういう占いも嫌だから、
はい、
うん、でも中にはそのゴミ屋敷が得意だっていう人もいてるわけよ、
はい、
独居老人大好きみたいな人もいてるわけね。僕も大嫌いだった、売れないもんだって、独居老人売れない汚いし家上がりたくないし、うん、もうここの家もう土足でいいじゃないみたいな家があるんだけど、それができないから、もうそういう家も嫌だったから、もうそういうの全部却下したんだ、もう行きたくなかった、
はい、
あとはね、やたらねぎってくる人、これも嫌だったなもうやたらねぎりばっかり言ってくる人、 これも多分工事が終わった後なんだかんだイチャモンつけてもうねぎらされるんかなとか思うともうちょっと僕は嫌だったかなと。であとはね、まあ、一つの目安なんだけど犬が凶暴っていう、
はい、
凶暴な犬っていうのもねちょっと嫌だったかな。うん、ね、犬は飼い主に、ね、似るとか言って言うじゃない。でその中でねやたら凶暴な犬、キャンキャンキャンキャン吠えるっていうのはもちろんあるんだけど、もうね凶暴な犬は嫌だっただって凶暴な犬飼っている人で凶暴ね、誤解のないように言っとくけど凶暴な犬であんまいい人いなかったかなと思うな。うん、あんまりいい人いなかったかな。まあ、もちろん僕にはよく接してくれるんだけど、だけどまあ、要はねDV があったりするとか家の中がやっぱ家の中汚いっていうのもあるんだけど、はい、襖とか もうバリバリ割れていたりとか、
はい、
もうぐちゃぐちゃってなってる家ね、もうああっていう感じ、もうああってなっちゃうからもうそれやめとこうと思いましたね。あとはね癖のある人が僕はすごい苦手だったので、癖のある人で、どういう人に癖のある人が多いかっていうと自営業者ね自営業者癖があるんですよすごく。で自営業者の特に50代以降の癖のある人、
はい、
60代とかで自営業者の場合で喋っていて癖があるなこの人って、もう家で家見たら大体わかるんだけど、はい、癖があるよなっていう人はお断りしたいな。そういう人が結構ねもう変な電話がいっぱいかかってきたりとか、もうおいおいおいとか言って言われちゃうわけね、うん、もう極限まで値引きさせられたりとかもされるし、はい、もう嫌だったなと。まあそういう人が総じてケチくさい人が多いので、もう要は金払いが悪い人になってくるんだけど、はい、もうそういうの嫌だなって、まあ、そういうのはもうお客にしてはいけない人だっていうふうに僕はリストアップして、こういう人にはお客にしないというふうに決めてたわけね。なんでかっていうと、僕は名刺に携帯電話の書いてたわけよ。何かあったらすぐに電話くださいと、僕全部解決しますからっていうふうに言ってたわけね。だからもうそんな変な人に携帯電話を教えて、もし仮にさ夜の10時とか夜の11時とか下手したら夜の12時とかに、おいと、お前なんかお前おかしいぞと、今すぐうちに来いなんて言われたら嫌じゃない真っ平ごめんじゃない、
うん、
で特に太陽光もそうだし、オール電化持ってたわけね、
うん、
オール電化で例えば IH がつかないとかエコキュートのお湯が出ないとかなった時にね、はい、なんかエラーが出たとかになった時に、おい今すぐ来いとか、今すぐお湯を持ってこいなんて言われたくなかったわけ、うん、そんなもう嫌な人、理不尽な人っていうのはもう嫌だったから、もうそういうのはもう売りたくないなと思ったから、そういうのはもうちょっともう全部却下で、いい人っていうのは何かエラーでお湯が出ないってなったら、
はい、
今日お湯が出ないわと、ちょっと悪いけど辻さん手配してくれるかとかって言ってくれる人ね、
はい、
でごめんなさいと、で例えば日曜日とかだったらメーカーが休みになるんで連絡来るのが月曜日とか火曜日になるかもしれませんけど、よろしいですかって、分かった分かったいいよって言ってくれる人ね、
はい、
うん、それがお前何言ってんだ、俺がお風呂入れねえじゃないかふざけんなおいとか言って言われたらすごい嫌だったから、はい、そういうのもちょっと却下っていう風にしてましたね。まあ、あとアドバイスするんだったら、もし今お勤めになっているその会社がブラックだったら辞めていいと思います、
はい
はい、ブラック企業で訪問販売で飛び込み営業とかやれとか足を稼げとか従来の営業法をやっている会社だったらちょっと考えた方がいいかなと思います。骨うずめる必要は全くないと思います。多分俺いつか辞めるんやろうなと思って、
はい、
思ってていいと思います。辞めるのが前提で入っていいと思う。なぜなら会社側も捨て駒やと思ってるからね、
はい、
うん、またいなくなったらどうせすぐいなくなるのよみんな、どうせ、はい、そしたらまたすぐ入れたらいいやとか言って思っているわけだから、その人としてちゃんと見てくれてない場合があるんだからブラックなんだけど、
はい、
そういう場合はもうすぐやめていいと思います。で、まあ、どうせだったらそのセールスの交渉術は身につけてからやめたらいいかなと思うのよ、
はい、
うん、でそれが何かの武器になると思うからね。ブラック企業で働いていて、でその中で即決営業のノウハウというのを身につけましたとか言って言うと、また次のね転職先とかにもすぐプラスアルファとなって働くと思うから、すぐ OK ってなる場合があるからね。せめてもブラックだからすぐ辞めましたっていうよりかは、その仕組みだとかノウハウとか、その社長がやってるやり方っていうのはどんなことやってるんだろうっていうのを全部パクって、 パクってっていうか全部この何をやってるのかっていうの分かってからやめた方がいいかなと思う、はい、うん、で後から思えば例えば僕も光通信のやり方っていうのも後から思えばあれはなかなかすごいやり方やったなっていうふうにやっぱ思っちゃいますしね、
はい、
あれはなかなかすごいなっていうふうにあそこにお金かけるっていうのはやっぱさすがだったなとかいろんな点であそこはやっぱさすがやったなっていうのは思いますからそういうのを全部吸収してね、はい、なんでこれはこういうふうにするのかとかなんで朝礼するのかとかなんでこういうことやってるのかとかいうのを全部学んで全部パクってやめていった方がいいかなっていうふうにも思いますからね、うん、だからもしこれから営業の方でこれから頑張っていくぞっていう人まあ、得意な客層と苦手な客層っていうのをまず知ってくださいねと。で打ってはいけない客リストっていうのを僕は作りましたのでそのまあ苦手な、ね、客層っていうのも含めてそういうのをまあまあやっておいてもいいかなと思いますしあとは交渉術せっかく営業なんで交渉術その、まあ、クロージングの能力なんだけどそういうのを身につけてからやめていった方がいいかなと思います、まあ、どうせその古臭い従来の営業法やっている会社訪問販売テレアポとかあの叩きでやっている業者っていうのはもう多分近い将来ちょっと未来がちょっと見えないのでそこの業界にずっといてるとね、あの泥船ですからだんだんだんだん沈んでいく確率がめちゃくちゃ高いのわけですから、はい、そうじゃなくてねそのノウハウだけもらってすぐにポーンって次のところへ次のところへっていうふうに行っていいかなと思います。僕の時と違って転職はそんなに恥じゃないです、
はい、
はい。ですので、まあ、もうどんどんどんどん変えていっていいと思いますのでもう自分が潰れないようにね潰れちゃいますからね、はい、自分が営業やっているとお客さんからのクレームだったりとかで心が痛んでしまうので、
はい、
その心が痛んでしまうなと思ったらすっぱりやめてしまった方がいいと思いますしもし、ね、ご両親の方で見ている方がいらっしゃって営業会社っていうと結構きつい銀行とか結構きついとか言うしね、
はい、
うん先物取引とかものすごいきついらしいからしんどいと心に本当響くっていう話らしいので、まあ、そういうのはもうパッパパッパッパってやめてやっぱイノベーションが起きるような業界の方へ行った方が僕はいいかなというふうにも思いますのでね、まあ、そういうのでちょっと営業会社の営業マンの方はそんなに肩張らずに、
はい、
もういつ辞めてもいいやっていう思いでねやって気軽な感じでやっていただいた方がいいかなと思いますね。
辻先生今日もありがとうございました。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位Amazon レビュー星 4.8 の書籍ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com 売れる 493.com で検索していただきメニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。